北条宗時とはどんな人？ドラマの通りのイケイケな人だった？本日の一言、私は序盤に死んでしまうので記録があまりありません。皆さんこんばんは、カワウソ編集長です。 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人をご覧になっていますか？カワウソは北条時政のキャラクターが好きなんですが、時政以外にも主人公の義時を振り回す兄の宗時も面白いキャラだと思います。ドラマでは単純で思い込んだらすぐ実行の落ち着きがない人物として描写されている宗時ですが、実際の宗時についての資料は少なく、性格についてもよく分かっていないようです。今回はそのことを踏まえて真実の北条宗時を見ていきましょう。北条時政の嫡男として誕生。北条宗時は伊豆の国の豪族北条時政の嫡男として誕生します。ただ通称が三郎であることから、上に兄が2人いた可能性もありますが、早くに死んでしまったか、当時は日常茶飯事だった土地をめぐる小競り合いで討ち死にしたか定かではありません。宗時の生母は伊豆の大豪族伊藤の助親の娘で、義時や阿波の局とは母親が同じであるようです。宗時の兄弟には北条政子もいますが、生母は宗時とは違い、時子という同母姉妹がいたそうです。三好の安信の勘違いで頼朝挙兵。しかし宗時の運命はこの腹違いの妹政子により大きく変わりました。政子は平治の乱に敗れて伊豆に流されていた源頼朝と恋仲になり、やがて妻になったのです。政子の夫の頼朝は治承4年1180年、以仁王の反平家挙兵の失敗により、平家による源氏の残党狩りが伊豆で開始されたと知ります。この情報は頼朝とつながりがあった京都の下級貴族三好の安信からの手紙でした。ところが安信は早とちりをしていたようで、清盛が伊豆に兵を出したのは以仁王と共に兵を挙げた源頼政が伊豆に知行を得ていて、ここに源の広綱のような息子がいたからであり、頼朝については名前も知らない有様でした。ちなみに知行とは支配している領地のことです。そんなこととは知らない頼朝、わしは以仁王の挙兵には参加していないのにどうして討たれるのかと嘆き、もういい、どうせ討伐されるなら一か八か挙兵すると逆ギレして兵を挙げることを決意します。もし安信が正確な情報を頼朝に伝えていたら、頼朝は挙兵に乗り遅れて開元時の武田信義の傘下に入ることになり、鎌倉幕府は誕生していなかったかもしれません。頼朝に従い山木兼高屋敷を襲撃。北条家の当主時政は頼朝を担ぐことに決め、北条が頼朝の中心兵力になります。こうして頼朝は300騎の味方を集めると、占いにより治承4年1180年8月17日に挙兵することに決定。ところが大雨で襲撃に加わる佐々木4兄弟が17日に北条邸に到着できず、17日の襲撃は断念。ようやく夕方にやってきたので予定を1日ずらし、18日未明に伊豆木台山木兼高邸を奇襲しました。時代を大きく揺り動かすことになる山木兼高邸の襲撃ですが、ドラマでは宗時が先陣を務めているものの、吾妻鏡では宗時について具体的な記述はありません。父である時政は頼朝と入念に密談をし、山木兼高を討つと同時に後見役で勇者である堤の信藤を討たせようと佐々木兄弟を派遣して襲撃させて首を取らせ、自分たちは山木邸を襲撃するなど軍略のあるところを見せています。しかし義時や宗時についての記述はなく、軍記物の源平盛衰記で父の時政、弟の義時とともに襲撃隊の先導役を務めたとある程度です。その日山木邸は三嶋大社の参礼のせいで人員が出払い、戦いは頼朝有利となります。兼高は最後に加藤の影角に撃たれ、屋敷には火がかけられ燃え落ちてしまいました。石橋山の戦い。戦いに勝利し伊豆国川を占領した頼朝ですが、手勢は300に過ぎず、平家家人大場景親や豪族の伊藤の助親に捕捉されると危ない状態でした。 そこで頼朝はすでに盟約を結んでいた相模の国の豪族三浦一族の到着を待ちますが、なかなかやってこないので、こちらからも合流しようと考え、北条館から相模に向けて300騎を従えて進撃します。しかし頼朝の動きはすでに大場の兼近や伊東の助近につかまれていて、頼朝は相模と伊豆を隔てる酒和川の近く石橋山に陣を構えます。これに従い大場の兼近と伊東の助近も付近に陣を敷きました。大場の軍勢は3000余りだったそうです。この頃三浦氏は酒和川の近くまで来ていて、行きがけの打賃に大場の兼近の演者の城を焼き、その黒煙が石橋山の大場の兼近の目にも見えたそうです。すでに辺りは黄昏時でしたが、兼近はこのまま翌朝になれば三浦一族が頼朝に課税して問題が厄介になると考え、頼朝に夜襲をかけることにしました。その日伊豆には台風が襲来していたのか、辺りは強風と豪雨で、頼朝軍は10倍の大場軍相手に奮闘しますが、勝てずに山に逃げ込みます。大場勢は山探しをして頼朝を探そうとしますが、平家についていた飯田の家吉が極秘に6騎を割いて兼近を襲わせるなどして頼朝を逃がし、また兼近とは一族の梶原の景時は頼朝の潜んでいそうな洞窟を知りながら兼近の袖を引いて別の場所に誘導するなどして頼朝が逃げるのをアシストしました。時政や義時とは別ルートをたどり命運が分かれる。あれ？これ石橋山の戦いの話だっけ？と思った皆さん、お待たせしました。ここでようやく北条宗時が登場します。時政と宗時、義時の3名は頼朝の老頭として兼近と戦っていましたが、疲れ果てて山登りができないので頼朝に従うことができません。そこで時政は自分についていくといった加藤の景和や宇佐美の助重など6名に頼朝を探して友をするように命じ、6名は断崖をよじ登り頼朝や土井実平と合流しました。しかし土井実平が、もう勝負はついたので解散して次の機会を待とう、ここは私の領地だから頼朝様は何とかかくまってみせると言ったので、全員でいつかの再会を誓い、それぞれが涙ながらに落ちていくことになりました。この時時政と義時は箱根の湯坂道を通って甲斐の国の武田信義を頼ろうと進んでいきますが、宗時は別のルートをたどり戸井から桑原に降りて平井郷に向かおうとする途中に伊東の助近の軍勢に包囲され、平井久重に射殺されます。やっと始まった源平合戦の序盤で宗時は命を落としたのです。時政が別ルートを通った理由、北条宗時の記述はここで終わりです。吾妻鏡における出番は治承4年の4ヶ月しかありません。気になるのは父や弟の義時とは異なるルートをたどり、どうやら北条の里に逃げようとしていたことですが、どうして別行動を取ったのでしょうか。確たる証拠はありませんが、逃げる場所を分散することで少しでも一族が生き残る確率を上げるようにしたということが考えられます。吾妻鏡では石橋山の敗戦後に頼朝と合流してから阿波まで渡海し、そこから頼朝の命令で甲斐を目指す時政ですが、実際は頼朝を見捨て甲斐に向かい、その後藤川の合戦前に頼朝と合流したとする資料もあります。これを考えると宗時も北条を残すためにあえて一族全員が同じ道を取らずに伊豆に戻ろうとしたとも考えられるのです。しかし一か八かの分散戦術でジョーカーを引いたのは宗時の方でした。彼は北条の名が世に轟く前に父と弟を生かすために犠牲になったのです。
日本史ライターカワウソの独り言。
北条宗時は吾妻鏡の前半に少しだけ出てきて消えてしまう人物です。大河ドラマでは片岡愛之助さんが演じていますが、そう長期間出演することはないでしょう。ドラマの宗時が生き急ぐように空回りしているのは自分の人生が残り少ないことを知っているからなんでしょうか。